さん、いかがお過ごしでしょうか。京都これからラジオが始まりました。この番組は京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストをお招きして楽しく語り合う番組です。第1週目は環境文化について語り合います。パーソナリティは私藤本薫と、
太田光平と、
はい、超久しぶりの高野です、
はい、よろしくお願いします。
高野さん久しぶりなんですよ。
今やね、うん、なかなかねちょっともう忙しくて、うん、忙しくて顔見るのも久しぶりやね。
お久しぶりです、
うん、ね、ね、僕はちょこちょこお会いしてますけれども、うん、ね、もうあっという間に6月終わって7月、
ね、7月入りましたね、
うん、入りました。ということは7月はね1ヶ月間祇園祭りが
またまた例の季節が始まるよう
で
ね、
うん、ということでですね、まあ、我々ね祇園祭りゴミゼロ大作戦という取り組みをしていますけれども、はい、うん、これも今年で6年目、ね、で今年はね、祇園祭り創始1150年という記念のお年でもあって、うん、実は京都市を挙げていろんな、取り組みがされていますので、うん、そのあたりの話も含めてですね今日は、
ね、なんと
門川大作 京都市長にお越しいただいていますので後ほどお話をお伺いしていきたいと思います。
はい、京都これからラジオではたくさんのお便り感想などお待ちしております。宛先はメールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックスなら 075-253-6901 253-6901。京都これからラジオのウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。さあ、それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けしましょう。今月のこれソンは新井栄一さんです。7月20日に京都文化博物館でライブが行われます。それでは新井栄一でダニーボーイどうぞ。はい、それでは早速本日のゲストをご紹介したいと思います。門川大作京都市長です。
門川大作です。いつもお世話になってます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ようこそ
お越しいただきました。この毎年7月はね、もう毎年のように実は市長に番組にお越しいただいてですね、うん、いろんな環境をキーワードにですけれども、いろんなお話をお伺いしていますが、いよいよ祇園祭始まりましたね。
はい、今年は1150年、
はい、
その持続可能な、うんうん、未来志向のお祭り、その意義ももう一度再認識してゴミゼロ大作戦も含めて取り組みたいですね。
なるほど、はい、ね、いや1150年って藤本さん、
はい、
イメージつく？
つかないです。
つかないよね、うん、それでもそれだけ長く脈々と続けてきた祇園祭りですけど、でも祇園祭りのそもそもって知ってますか？
そもそも、
うん、
何そもそもって、
そもそも祇園祭りってどういう成り立ちでどうしてこう、ね、うん、どういう形で始まった、何のための、うん、何のためとかね、うん、かみんななんとなく分かってるようで分かってないことがたくさん実はあるんじゃないかなと思いますが、市長ぜひ教えてください。
上巌11年、869年に始まった、
はい、
で上巌年間ってね、
うん、
越中越後で播磨で大地震があった、阿蘇山が大噴火して富士山も大噴火した、とどめを刺すようにね8年前の東日本大震災と同じ地域で上巌震災が起こって、
はい、
大地震と津波で1000人の人が亡くなってる、
うん、
その10日後に京都におられた天皇陛下帝が新千円二条城の南に今ある、はい、うん、そこに66本の鉾を建てた、
うん、
そして日本中の平安とその天変地変、うん、自然災害の収まりと町では全国で疫病が流行っていた、その収まりを祈った、
うん、
その時に祇園社から三基の神輿が送られた、
はい、
これが祇園御霊会という祇園祭りの始まり、
うん、
そして66という数字は66本の鉾、うん、その当時の日本の国の数、
うん、
つまり平安京の平安を祈ったやなしに日本中の平安と人々の幸せ、
はい、
疫病を克服する、それを祈られたと、 こういう祭りなんですね。だから東の大震災の後ね、いろんな祇園祭りの行事を仙台や福島でやって喜んでもうたんです、うん、
なるほど、うん、
このあらゆる地域の自然災害病、はい、この助かりを祈った祇園祭りですよって。そうなるとね、今国連で SDGs、
はい、
誰一人取り残さない、すべての人の健康と福祉を、すべての人に質の高い教育を、環境問題と経済の発展をきっちり両立させようというね、17の目標だから17の輪になったマークを最近見張ると思うけど、
はい、
これと願いは一緒ちゃうかと、
うんうん、
その当時アメリカ大陸も分からへんから、うん、日本の国やったんやけど、はい、1150年前は、うん、そうやけど、その今やったら世界中の人の幸せ、そしてあらゆる災害、あるいは地球温暖化、そんなことも、あるいは貧困、格差、環境破壊、みんなそういうことも含めていい世の中にしていきましょう、すべての人の幸せを祈りましょう、行動しましょう、これは SDGs だよ ね、
ね、
だから SDGs と祇園祭りは願いが一緒である、
うん、
だから SDGs 祇園祭り、コンチビジーズ、京都大学はじめね、多くの人がこの間は太田さんも理事長にも入ってもらってね、はい、あらゆる祇園祭りに関わってる人、ゴミゼロ大作戦も含めてね、みんな集まってその始まりの願い、これを今に解釈して世界とつながって頑張ろうと、こういうことなんですね。
なるほど、ね、いやもう ね、 ねちょっとこちらの番組始まる前にね、ちょっと時間打ち合わせの時に SDGs の話をもう市長の方からもうかなり深くディープにちょっとお話しさせてね、あのご説明を受けたんですけども、まあ僕はちょっとかなりびっくりしました、うん、
それでね4年前に SDGs って始まったの、
はい、国連でね、
うん、ところがね、
うん
うん、日本経済新聞が全国の市と東京の23区815の自治体を74項目で調べて、
はい、
SDGs 度持続可能度って調査しはったら、うん、京都が一番になった。
へ、
うん、そうなんですよね。
市民一人当たりのゴミの量、うん、市民一人当たりの自動車の排気ガスの CO2 の量、
はい、
あるいは子どもの教育、子育て支援、もういろんな74項目、ねうん、例えば公立の小中学校に普通教室にクーラーがついてるかとかね、
はい、
NHK なりにその項目を見て、その中にはね、その経済のこう持続可能性、京都市財政のことも書いてあるね、
うんうんうん、
で財政とか京都は中小企業が 99.7%、 経済はそれほど良くない、うん、しかしそれを超えて SDGs 度京都が一番だった。これ行政が出てきたことではない、まさにこの祇園祭り一つとってもね、その持続可能やしね、
はい、
かつねこの6年間ゴミゼロ大作戦になってきた、
はいはい、
この20年間で市民が出すゴミは82万トンから41万トンに
減った、
自動車の利用率が、マイカーの利用率が2割減って、
うん、
鉄道バスの利用率が3割増えたとか、
ね、うん、
みんなでやってきた、その例えばその中にはね、障害者の雇用率とかね、
うん、
あのいろんなことあるね、
うんうん、
例えば一律小学校の学力は全国の政令指定都市で一番になった、
はい、
うん、こういう全部が評価された、
うんうん、
つまりね、京都の市民力、地域力、あらゆる主体がね、あの学校も企業もその頑張ってきてくれはったおかげやなと、は
い、
しかしこれからが大事やなと、うんうん、こういうように思うんですね。
そうですね、ね、いやだから SDGs の話は、ね、高野さんもね、もういろんなところでマークは見てるけれどもって話でしたけど、
マークは見てるよ、いっぱい、
うん、
いっぱいマークは見てるんやけども、それけどその深い意味の、まあまあそれは雑誌とかね、いろんなニュースとかで見てから、あ SDGs こういうもんね、それけどその深い意味までというか、そこまではちょっと、うん、
だからね、祇園祭り、華やかな祭りや、本当に素晴らしい、その根本に全ての人の幸せを祈った、
そうですね、
自分ね、今の世の中ね、今だけ良かったらいい、自分だけ良かったらいい、ね、あるいはもうお金が全てだろうなね、う
ん、はい、
そういう風潮がある。
なるほど。
それに対して祇園祭りというのは本当に世界中の人の幸せを祈って、
うん、
そして環境に優しい取り組みをしていく、
はい、
そういう原点であったと思ったら、その祭りの意味をね、もっともっと深く理解して、
はい、
そして世界に発信して、より取り組みを深めていくというね。
なるほど。いやー、さあけど機長、 SDGs と祇園祭り、これすごいなと思って、僕ちょっと本当思いつきもせへんかったんですね。
さあ、高野さんやらが取り組んである仕事も SDGs そのものやね。したがって、例えばね、そのご飯食べに行こうか、はい、あるいは喫茶店行こうか、まあ、喫茶店、そのコーヒー豆、うちの会社はコーヒー豆は環境に優しい農園からしか買ってませんよ、
はい、
そこの農園はちゃんと人を大事にしてはりますよ、はい、でうちの喫茶店の経営も可能な限り環境への負荷をないようにしてますよ、はい、こういうことを喫茶店も食、料理屋さんもやら、うん、そうすると選ぶときにそういうところに選んで食べに行こう、まあ、喫茶店入ろうと、こうなったらちょっとずつようになるでしょ。
その通りですね。
こういう取り組みをしようと。だから個人が、家族が、地域が、学校が、自治体が、みんながそういう視点でその17の目標に対して挑戦していく、うん、そしてかつね、イノベーションを起こしてね、会社の経営もそのおいしくって、それでかつおいしくって、環境に優しくって、人を幸せにする、
はい、
こういうことをみんなでやったら、世界中の人がやったら、世の中ようなんのちゃうか。今ちょっと先行き不透明って言ってるけども、もっと明るくなるよっていう取り組みですね。
いや本当そうですよ。いやだからまあね、みんな、私も今日ですけど、今日ここまで来るにもいろんな選択をしてここにたどり着いてるわけですよね。それはやっぱり一つ一ついろんな物差しを自分の中に増やして、でそれが環境に配慮した話なのか、人権なのか、でもそれ全部がやっぱりね、いいに越したことはないですよね。
だからフレーズが誰一人取り残さない、だから国連はね、今までね、国際婦人年、国際児童年、国際障害者年とか、はい、いろいろテーマを決めてやってきた。今回はそれを全て包括的にやっていこう。
そうですね。
しかも一人一人が、あるいは家庭が、地域が、大学が、自治体が、全部やっていこう。だから祇園祭りも SDGs と位置づけてやろう、こういうのがみんなで盛り上がってるんですね
これはちょっとこれもっと早くやってたら、
いやでもやっぱりね、その どう横口刺すか、例えば環境のことを我々ずっとやってましたけど、結局それは人権の話にも労働の話にもいろんなところにこうつながってきてて、一つ一つやっぱりちょっとずつみんながね、課題を克服していかないと、実は温暖化の話もっていうことはありますよね。
かつね、このゴミゼロ大作戦、これでも全国から2000人を超える人が、
はい、
こう義務感で来たはんのちゃうね、
ボランティアでね、皆さんボランティアスタッフ
で、ボランティアの方がこう楽しみに来てくれた、
うんうん、
楽しいことがかつおいしかったらいい、
はい、
そういうことも含めて楽しく、そして学び合って、そして未来を照らしていこう。
そう、うん、まあ、今年で祇園祭りゴミゼロ大作戦6年目になるんですけれども、まあ、やる前は実は60トンのゴミが出てたんですけれども、燃やすゴミがね出てたんですけれども、そこからもちろん資源としてね、リサイクルのもので、できるものはちゃんとリサイクルしようと、それとかそもそもゴミが出ないようにしようということで、使い捨てのプラスチックなるべく減らそうだとか含めてですね、リユースできる食器、リユース食器を導入をして、ゴミをそもそも出さないで、そういう取り組みいろいろしてったら、今34万トンまで減ってるんで、約 40% 燃やすゴミは減った、はい、とはいえまだ34万トンも出てるんですよ。
これをなんとかしたんでね。
そうなんです。
ようやく世界中でプラスチックゴミの問題が、
はい、
あるいはレジ袋の問題が、まあ、京都の場合だったらね、その全国で初めてその食品スーパーは全部そのレジ袋が有料化する、はい、はい、96% お店のカバーしてるんです。
そうですね。
しかしで、そしてコンビニなんかもいりますかいらんかっていうことを必ず確認しましょう、こういう取り組み、マイバッグ、でマイボトルを持ちましょうっていうね、こういう取り組みをやってきた。しかしこの機会にもう一歩踏み込まんだなって、私も2週間前からずっとね、この2週間、はい、ペットボトルの水お茶一切飲んで、マイボトル
マイボトルで、
いいですね、
そうするとね、ペットボトルを飲んだ春見たら、あの人何ちゅうしたらって、ね、
自分がねやっぱこういう行動
すると、それでね、みんなそれでね、大体100円200円使うわけや、
うんうん、
そうやろ、そのね100円200円をね、なんか積もり貯金みたいにしてね、それを環境問題について、ちょっと私は政治家やから今は寄付できひんだけど、貯めといていずれそれを寄付するとか、これ結構大きい。
い いや実はね、例えば鴨川でもいいです、桂川でもいいんですが、実は川ゴミがあるでしょ、いろんなところで、まあ、風で流されちゃって川に捨てられちゃったり、まあ、コインに投げたり捨てたりで、ペットボトルなんかの実は種類どんなのが捨てられてるのかなって調査をすると、ほとんど8割方がですね、水かお茶なんですよ。だから水お茶どんだけ1日にね、皆さんペットボトルで買ってるかというのが、
あのね、中央市場の京華さんっていう、その果物、まあ、非常にいい会社でね、70周年かな、その人がね、社長内田さんっていうね、はい、言うたのがね、昔バナナの輸入重化とか、チェリーの輸入重化とか、はい、オレンジの輸入重化になったら日本のその野菜果物がね、ダメになると、
そうです
ね、ところが全然どうもなかった、日本の果物は世界最高やと、はい、しかし今苦戦してる。で、果物の競合商品なんやと、水とお茶なんやで、この30年間、はい、その若い人、学生さんも含めて の, その自分の毎月使うお金で同じやと、
はい、
ところが毎日お茶水のために100件200件使ってる。だから果物買わない
確かに今までとは違うねそうですね、お金の使い方
さけどね、その水道水はペットボトルの水より値段は400分の1ない、
はい、
そしてペットボトルの水よりも検査項目水道水は71項目、あとペットボトルの水はちょっと基準が上がってそれでもまだ40項目、
はい、
だから安心安全は水道水、
はい、
もう基準厳しくやってんね。だから水道水の方がいい、かつ地球環境への負荷700倍っていう、
ね、そうですね、
こうペットボトルの水1リットルのために原油2、3リットル作る、値段もそんなもんないよね。その重油なんてね、ガソリンが1リットル150円なんでしょ、はい、重油なんてそのもう一番原価ってもっともっと安い、それに1リットル100円の水買うて、水道水の400倍の水買
う
てね、
そうですよ、
で環境に負荷かけてね、これをみんなで見直してみましょうよ。
そうなんです、なんかやっぱ水道水に悪いイメージがあるんですけども、そうではないんです
ね。全然、あれで京都の水道水ってこれ多分日本で名だたる水道水、
美味しい
ね、
確か何年か前にね、水道局の方からね、あの水道のね、あのボランティア方、ボランティアスタッフの方に
秋葉祭りでね、あの粗水物語をいただいて、粗
水物語、
あのね、水道水と京都市の水道水とで外国産のペットボトルの水と、はい、それから日本産のペットボトルの水とね、こう表示しんとみんなで飲んでもらうね、
はいはい、
ほんで聞き水どれが一番おいしかったかっていうのを、その
目利きじゃない
かと、ね、調べてもらうね、そうすると50何パーセントが京都市の水道水が一番おいしい、
はい、
あと20何パーセントずつが外国の水と国内の水、結局一番おいしいのも京都市の水道水ね、
そう、それはね、その時にすごい説明を受けましたよ、かなり手間つき、手間ね、あの安全かつもう味にこだわってもう本当に作ってるのがこの粗水物語やということを言ってましたね。
だから世界最高水準と、
そうなんですよね。いやだから本当環境活動をしてるね、まあ、環境 NPO 以上なんかは水道水を飲もうっていうキャンペーンかなり昔から実はやってるですよ。でヨーロッパなんかもね、かなりその中水をね、やっぱり飲もう、水道水飲もうっていうのが広がってるので、もっと日本でも広がってるなと思います、
サンフランシスコはね、ペットボトルの水を売るのを法律で禁止した。
あ、そうですね、
それは、でニコラはね、なんかその糖分もちょっと入れたりするから、それが肥満にならない、
健康の話もね、
それも含めてね、あのそれからガス入れたりするね、それを禁止したと。まあ、法律で禁止するのは、まあ、なかなか京都では日本では難しいけどね、みんなで考えなあかんと思う。
そうですね、いやなんかね、徐々にその例えばイギリスでね、まあ、大きな日本世界最大のロックフェスティバルがある、そこなんかもう全部ペットボトルも禁止でマイボトルで全部しますとかね、徐々にやっぱりそのこういう新しい選択肢のマーケットが広がりつつあるな、もちろんペットボトルじゃないというね、の方がいい場合もあるんだけど、そうじゃない選択肢を選び取れない不幸っていうのが、
だからね、まあ、ぜひともね、そのマイボトル持って朝自分で水入れて、で冷蔵庫の氷をちょっと入れて、でちょっと 土日なんて私朝から晩までうろうろするから、その時は2つ持ってねそれを風呂敷に包んでね。
いいですね、うん、いいですね。いや実は祇園祭りゴミゼロ大作戦、あのゴミのね、まあ多くを占める、ゴミ袋の容積を占めてるのが実はペットボトルなんですよ。でもちろん熱中症の話とかあるので飲料補給はね、あのお越しになられる皆さんしっかりしていただきたいんですが、とはいえやっぱりどうやってそのペットボトル減らせるかということで、今年ですね、まあ、あの2箇所だ、実験的ですが2箇所だけ飲料の中身、まあ、水道水になりますが、あの供給するステーションを設けますので、ぜひマイボトル持ってきてくださいというキャンペーンを、
そうですね、
うん、してます。
あのもっと、まあ、町の中にも我々も水飲み場を作るとかね、
ええ、
そういうことも含めてね、
そうそうそう、
やっていきたいなと思いますね。
いやぜひ水飲み場をどんどん作っていきましょうよ。いや実はロンドンオリンピックの時にね、ロンドンなんか水飲み場かなり整備されたと、うんうん、
ちょっとね新しいニュースでね、まあ、22年前に京都で人類史上初の京都議定書が誕生した、
はい、
うん、環境問題、うん、まあ、それから京都も環境問題一生懸命取り組み出したけどね、そしてそれが今度は3年前に全人類が参画する、パリ協定へと発展した、
うん、
その京都議定書は先進国だけが義務付けた、今度はその全ての国がと、ちょっとトランプさんいろんなこと言うとありますけどね、はい、しかしアメリカも必ず参画してやっきゃ、うんうん、そうやないともうその国が世界から信用されないようになった、
ね、そうですね。
ところがね、パリ協定というのはまだ基準がなかった、
うんうん、
でそれをその気候変動に関する政府間パネル IPCC の総会が先月京都だって、
ね、そうですね。
でそれをパリ協定を実行するためのガイドライン、ね、これが5日間の会議で最後の日の9時に採択された、
はい、
よかった、ね、そのパリ協定実行のためのガイドライン、これ京都ガイドライン愛称になったやん、みんながそういうのしようって、もうリーさんという会長も、
はい、
あのいいことだというところがあってね、
うんうん、
そこでその時に合わせてね、パリ協定というのがまだほわっとしてんねん、
はい、
つまり21世紀後半の早い時期に産業革命からの気温上昇を2度以下にしよう、
はい、
できたら 1.5 度以下がええなと、こういうことなんや。ところが去年の IPCC 総会で 1.5 度と2度とはものすごく違う、
はい、
うん、1.5 度以下にしなければならない。そのためには2050年頃に CO2 の排出をゼロにしなければならないという特別報告出て、
なるほど、
それから初めての京都の IPCC 総会やったんで、私だみんな環境問題から取り組む人たちで、はい、京都宣言、
うん、
2050年、うん、CO2 実質ゼロ、
はい、
これを目指しますという、
うんうん、
そのためにあらゆるみんなで英知を集めましょう、
はい、
イノベーションも含めて、これを宣言したときに原田環境大臣もずっと会議に参加したがって、はい、その舞台に上がってきて、そして今あの京都市長の宣言を政府としても重く受け止める、で それに向けて取り組みましょうと、こういうことになって、だから再びあの京都議定書から22年、
はい、
再び環境問題でも京都が大きな役割を果たさなければならない、
そうですね、うんうん、
その誇りと責任を感じながらね、その、うん、今これ食品ロスの問題も、ペットボトルの問題も、まあ、気温上昇の問題も、うん、あらゆることをねみんなで取り組んで考えていく、それを祇園祭りの中で考えようっていうのはなかなか
いいですね、意義
あり
ますね、
楽しく考えたいろ
と、そうなんですよね、まあ、今7月ね、まあ、祇園祭りで国内外からたくさんのお客さんをお越しになられますが、うん、本当に外国のお客さんもすごい増えましたのでね、うん、この間 ね、
もうすごいどころじゃないもんね、
ね、でまあそれはね、あのいろんな戦略もありますよね、うん、
ただね、あのものすごいと思うんでしょ、
はい、
でもねこの4年間で、
はい、
京都の観光客は日帰りの人500万人減ってんね、
ああ日帰りが、
うん、日帰りが
泊まりの人は200万人
増えてる、
つまり300万人減ってんね、
ああ、うんうん、なるほど、
ところが特別なところに集中してる人がものすごいなと、
はい、
で日本中の観光客がね、外国人観光客が 85% アジアの人ない、うん、京都はアジアの人が 58.何%で、あと欧米オセアニアがぐーっと増えてる、うん、だから街歩いてたら欧米の人がものすごく目立つでしょ、
うん、オーストラリアの方多いです、
うん、オーストラリアも多い、うんうん、フランスから来て京都に泊まらう人この5年間で4倍になって、
うんうん、
だからなんか街では私分からへんだけどフランス語が飛び交ってる、イタリアも増えてる、そうだからものすごく多いみたいに見えてる、
そう見えますよね、
うんうん、もう少し言うとね、日本に来はった一昨年の数字なんやけど、日本に来はった外国人が2900万人、
はい、
で京都に泊まらはった人は353万人、
これ
12%や、
うん、もっといるかと思うと、
もっといるかも、
ね、うん、そういうもんね、だから外国人もその日帰りが半分以上ない、
ね、なるほどね、
だから大阪に泊まってある、東京に泊まってする時ある、だから泊まってこそ京都、お昼から来てね、あの日帰りやから、うん、昼頃に来て、ほんでその夕方に帰らはるからものすごく混雑、
確かに、
ただね、またちょっとこの8年間で、
ええ、
京都の観光客マイカーで来はる人 30% から 8.7%、
すごい数ですね、
それはもう有名です、
4分の1に減って、
うん、これは有名だ、
市場通りでちょっと皆さんにご迷惑ご心配かけたけどね、
もう一切そんな話今聞きませんもんね、
やっぱ最初の変化にはね、うん、みんな対応がにしづらいですもんね、今やもう
すごい、ね、
だから
歩きやすいです
ね、混雑してると確かにこの夕方やら混雑するとこは、ね、まだまだ頑張らなんだけどね、そうやけどその10年前のことを思ったら混雑はずっと落ちてん
ね
ん、
そうですね、
やっぱりあのね、うん、一応あの看板と、うん、あそこのね、市場通りの始めはでもないこうでもない言ってましたけど、本当に1年ぐらいかな、その5になったらあれみんなね、すごく
歩道の拡幅ね、
うん、
あれね
含めて
国際的な賞も含めて終わってから4つの賞も
持たない、
あ
国際動物学会賞とか環境とか、ね、それから看板、
はい、
3万1000の建物から撤去してもらって、
うんうんうん、
でこれね、まあ綺麗になったというけどね、これは佐野東右衛門さんってあるでしょ、
はい、
桜森、うん、世界一の桜の神様みたいな人、
はい、
門川さんよかったねって、そのね事前台風の時に、
うん、
で生まれてへん、ね、あの昭和25年や、
うん、
看板でどれだけの人が怪我した、
なるほど、
今回看板で京都では誰一人怪我して看板が落ちなかったって、
なるほど、
あそうありやったらそうやなと、
確かに、
うん、その屋上の看板や張り出してる看板でねとかダー飛んで、あの他府県やったらそれがマンションのバーンと入ったりしてる、これはあのそのために看板撤去してもらったわけないんだけどね、
景観だけじゃない、
景観だけじゃない
よ、そういうことやったよなと思ってね、うん、
僕らはもう初め景観だけども、これって京都城中であのね核復工事のことも含めてなんかすごくマッチしてるなと思ってましたけども、実は景観だけじゃなかったよ、
そういうことだね、うん、だからあの看板屋さんがね、もう10年ちょっと前ものすごく激論があって、
うんうんうん、
もう看板屋の仕事なくなるやん、
うん、
この間全国の看板屋さんに会って私に特別に挨拶きちっとしてくれと、この看板10年の取り組みっていう、
うんうん、
それでちょっと脱線するんだけど、
はい、
そうね、ある人が経済界のリーダーが言わはった、その人は絵が大好きね、
はい、
美術館もしょっちゅう行かんね、うんうん、でも月に1回か2回やって1時間2時間見る程度やと、毎日歩く街がどんな、はい、看板が美しいか、はい、景観が美しいかっていうのが、そこに住む人、
うん、
そこで育つ子供とどんな感性を育てるか、
うん、
ね、そこを訪ねる人のどんな、
はい、
心を癒すか、
うんうんうん、
ということは、うん、これから私のその話なんやけど、うん、皆さんは芸術家が絵を描く、彫刻を作る、それも素晴らしいけど、うん、皆さんが看板を整える、これは芸術家以上の仕事ですって、
うんうんうん、
拍手喝采してもらって、
なるほどね、
街が美しい、
そうですよね、常にね、
あの外国人がうちはこの50年ぐらい毎年、はい、国内の観光客、海外の観光客、観光客5000何百人に調査してんね、京都どこが良かったですか、うんうんうん、 どこが悪かったんですか、うんうん、そうすると一番が町が清潔、うん、美しい、うん、これが一番、
まあ、それ一番
嬉しいでしょう、
うん、嬉しいですね。
どこが残念でしたか、桜が散っていたとか、ね、そうか暑かったとか、これごめんなさいって
言われて、やばいよね、もうね、僕一番よく聞く、まあ僕もちょっとね全国あちこち呼ばれて行ったりするんですけど、一番京都のことでやっぱり言わんの街が美しい、うん、
嬉しい、
綺麗いうのは、うん、皆さん言いますね。
それはね、
これは本当にあります。
その、まあ、お寺も神社も二条城も綺麗やと言うけど、下見てゴミが少ない、
うん、
それはねパリでもね正直言って汚い、
そうですね、
うん、で町ゴミゼロ大作戦とかね、はい、いろいろ一生懸命その世界一美しい町にて、うん、そのゴミを掃除する、はい、あるいは朝起きて角履きする、ね、こういうことを一生懸命やってるんですよと、外国の人がなんでこんな綺麗なんですかって言って、うん、そういうねその取り組みを言うね、そうするとねキョトーンとしはんね、京都には清掃会社ないんですかってやるってそれとは別なんやと、市民の人がみんなで自分たちで綺麗にしようとやるんで、はあ、昔の社会主義国から来た人、それ強制労働にならないんですか
なるほどなるほどなるほど、
いやそうやないんです、
ね、京都に伝わる
そのお寺も神社も、あれ例えば佐渡、
はい、
茶の湯、これは亭主が自ら綺麗に清めて、
はい、
そしてお客さんをおめでたりする、
はい、
こういう掃除の文化というのがね、
それ
最高の文化なんですよ。
それね、市長、うん、僕桃山に住んでるんですけど、伏見区の、うん、そこの近くにね接骨院さんがあるんですわ、うん、その接骨院さん、まあ、9時から営業なんですけども、必ず8時から来てからね、もう接骨院含めてね、まあ500メートル範囲従業員の方含めて毎日掃除したんですよ。この文化っていうのは本当に、そこだけじゃないよね、結構京都にその掃除をする、今市長が言った通りですね、掃除をする文化っていうのは、うん、だから町を美しいんじゃない、町が綺麗と、綺麗と美しいちゃうんや美しい言うたらなんか取ってつけたもんやけど、町を綺麗にしよういうのは結局そういうことじゃないかなと、
さあ、ね、そういうとね、その朝早起き果たしては朝一番のお客さんがあって、な京都駅からその市役所までね、そういうそのあちこちで掃除してありましたね、
はい、
と、うん、あ、それが文化なんですよ。
なるほど、
自分の家の前は自分で掃除する
ね、まあね、うん、その通りですね。
そうだから、あの銀行でもね、商店でもみんな朝掃除しはるっていう、
掃除しはるね、うん、もうそれが自分のところ家の周りか、もうそれ以上やったんだから、
うん、
そうですね、
これはちょっと大阪にはないでってこれはちょっとないと思う。それはそれはそれはそれはあれやれやんか、ビジネス街とかってまたあれか分からへんけども、それは普通のどういてんかな、あの街並みのところのそういうところにはそういうのはあんまりないと思う、
うん、この文化をいかに継承していくか、
本当ですね。
だからこの祇園祭りのゴミゼロ大作戦で全国から来てくれるようになってきてね、はい、ほんでその生き生きとやってくれる、また京都に学ぶ学生さんも一生懸命やる、はい、こういう人がまたこう全国にまた入っていかはったら、
ね、
広がったらね、
いや本当京都初でどんどんこれ輪がね広がっていくと、
の新選組というのがあるんです、
はい、
新しい荒う組で、
うんうんうんうん、
で立成小学校元、
はい、
あのあそこの前に毎土曜日6時に集まって1時間やるね、私もそれは時々参加するんですけどね、
はい、
みんなそうすると学生たちがまた帰っていったらそこでやったはんね、全国新選組サミットやろうかって
。ああいいですね。
でそのこの間も結婚式、その一生懸命掃除した2人が結婚してね
なるほどなるほど
なるほど、うん、そうか、それあのな、よくあの5月30日にみんな一斉にしましょうというところ自治体は結構あるんや、どういう意味か分かる、あゴミゼロの日5月30日、
ゴミゼロ、
これ結構単純すぎるね
しかしねあのね山科ではね、うん、2万人がその前後の土日にやらはんねん、は
い、え2万人、
2万人参加者、
2万人
一斉に、
すごいすごい
すごいやろ
みんなね、
うん、それからね南区ではね、
はい、
月2回か、
はいはい、
やった
は
ん、そうするとね、あるタクシーの会社参加してくれたはんねん、それはねその4時5時からスタートする、
はい、
4時に来てね、
うん、
やらはんねん、 あるいは仕事終わった人がやらん。そうするとね、もう初めはもうゴミだらけやったと。うん、その、まあ、宮古タクシーなんやけどね、うんうん、あの、ええことやし、名前言うてんの、はい、そうするともうずわーっと会社の周りね、どっちか言ったら南区ってその自分の会社の周りは汚かったと、はい、初めものすごいゴミ出た、うん、とか最近はそんな出ないようになってきました。うん、ゴミがなかったらゴミ捨てへんね。
そうですね。
というそれでね、を続けてくれたはって、そういうことがみんなでやってくれるの、これありがたいね。
そうですね、
それがやっぱり京都のやっぱりね、街をきれいにする文化
ね。まあでも例えば祇園祭で行くとね、まあそのどこにゴミ捨てればいいんだろうかっていうのがあって、まあその辺にポイッとしちゃう人が一人いると、結局その次も次もってこうどんどんどんどんもう街中全体がゴミ箱かのように、まあ昔はなってたわけですね。でもそれ拾っても拾ってももう拾いきれなくて、だから結局その拾う活動も大切なんだけど、そもそも出ないようにするための方策と合わせてやらないといけない。
これでもあの、うん、週間前かな、鴨川美しくてこぞと一緒に掃除したんです、うん、そうすると鴨川にはだいぶもう減ってきてんね、うんうん、ところがその三条大橋のところのあそこにずっと石の椅子があんね、
はい、
ベンチみたいな、うんうんうん、そこがゴミだらけな。金曜日夜遅いにあのこうそこで食べた人がね、もういっぱい置いていかはんねんな、はい、ああ、ほんでそういうところがやっぱりちょこちょこあんねんね、うん、だから
そうなんですよね、うん、
それをみんなで掃除すると同時にそういうことをしない文化はね、
うん、そうですね。だから今、まあ、コンビニにしろファストフードのスーパー、まあ、何でもいいんですけれども、やっぱり売ったら売りっぱなしになってしまって、そうそうそう、誰かがやった誰かがね処分してくれる、うん、だから本当はみんながちょっとずつ ね、うん、それはね、負担し合わないと、うん、
あの昔はビールでもあのジュースでも水でも、うん、まあ、全部瓶やった。これ業者が循環してた、うん、
そうですね。
それがね今ペットボトルやらになってね、缶になってね、はい、それ回収する京都市の予算額が年間30-40億、
はいはい、
これ全部みんな税金でやるようになってきた、
うんうんうん、
これおかしい話でね、うん、あのこれは我々が努力すると同時に国のもっぺんその包装容器の法律やらも一歩踏み込んで、もっぺん
そのそうですね、
のリサイクルやなしにリユース、リユースやるようにしていかんならね、うん、
リデュースリユース、ぜひですね、あの祇園祭りゴミゼロ大作戦、あの今年も宵山の時7月15日16日、街中に交通規制がかかってですね、露店がバーッと並んで、まあそれはそれで楽しいお祭りの雰囲気をぜひ皆さん味わっていただきたいんですが、そこには流食器が導入されているお店もたくさんあります、うん、ぜひですね、そういうゴミが出ないお店で買ってそれを食べて楽しんでいただけるといいなと思いますし、うん、
ぜひともこの機会にね、あの本当に一生懸命全国から京都の人も含めてあの2000人の人が一生懸命やってるその姿を見て、やはり自分もゴミ捨てる側から少なくともまずゴミになるものを使わない、
そうですね、
あるいは自分で持って帰る、
うんうん、
で次にボランティアに参加してもらうって、こういうように
そうですね
発展してほしいですね、
うん、なみんなで支えながら祇園祭りね、うん、もうよりね長く続くように、それこそ祇園祭りと SDGs じゃないですけど、はい、次の1000年どう作るかっていうことでいくと、このゴミゼロ大作戦をきっかけに僕らがいなくてもね、
そう
し
ね、
ゴミが出ないような
です
ね。
しかし、まあ、皆さんがやってきてくれはった取り組みは偉大です。これがまた天神川に移ったりね、
天神祭りね、
そうですね、まだまだ京都でも方でもやね、祇園祭り以外の
そうそう、
ね、はい、取り組みたくさんありますのでね、
頑張っていきましょう、
はい、
今日は片岡大副市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。
車でワクワク嵐山の渡月橋も楽しみだ。